こんにちは。アクシス代表、唐翼です。自社の商品やサービスは市場で独自の魅力を発揮しているでしょうか。今回のテーマは差異化です。差異化を図るために大事な要素である2つの視点があるんですが、それは POP と POD なんです。この2つの視点から具体的な事例を通して解説ができればと思います。他との差異化を作る秘訣、ぜひ一緒に紐解いていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。2023年の4月から自転車に乗るときのヘルメットの着用が努力義務化されましたよね。まあ、これを受けて、婦人医療のクロスプラスというのは、機能性とデザインを両立させた自転車用のヘルメットを開発しています。2023年9月にオシャメットという名前のヘルメット、こちらはカタカナでオシャメットと書くんですが、このヘルメットをキャップ型であったり、あとハット型などの4種類で開発をしています。見た目はヘルメットというよりも帽子のようなものなんですね。このオシャメットの他に、クロスプラスは2024年9月頃に国内の安全規定に対応するツバのついた帽子のようなデザインの新製品をミートというブランド名で出す予定です。でこちらについて日経新聞の記事でも触れられていたので、記事から一部抜粋をして読んでいきますね。SG マークで求められている前方視野の広さの基準を満たすために、ツバの角度や長さを調整中だ。新商品の開発に携わるライフスタイル事業部の川口氏は、少しでも頭が小さく見えるようにしていると話す。ツバを高い位置に取り付けて、ツバと頭頂部の間を短くし、ヘルメットが小さく見えるようデザインを工夫する。はい。以上が日経の2024年3月13日の記事からの引用です。それではクロスプラスの自転車ヘルメットのこの事例から学べること、後半のパートに入って掘り下げていきましょう。自転車用ヘルメットの話をマーケティングの観点で捉えると、まあ、法律という強制的な要素によって市場が変わり、そこにビジネスチャンスが新たに生まれているということなんですよね。改正道路交通法によって、自転車に乗車中のすべての人が、まあ、ヘルメットを着用することが努力義務になり、もちろんこれは努力義務なので、つけていなくても罰金はないわけですが、まあ、努力義務になって、まあ、それまでよりもヘルメットを使う人が増えたという、この市場の変化がビジネスに影響を与えています。で、2023年の3月、変わるまでは、ヘルメット着用は努力義務ではなかったので、まあ、それでもヘルメットをつけたい人は安全性のニーズが高い人だったと考えられます。まあ、それに対して、努力義務化になったことによって、ヘルメットを被ろうと思った人は、これまでの利用者と比べて、ヘルメットへのニーズが異なる可能性があるんですね。具体的には、ヘルメットのデザイン性だとか、おしゃれさ、あとはヘルメットをかぶった時に自分の頭が大きくなって不格好に見えないようにしたいなどの見た目も重視したい人です。こうした人たちにとっては、従来の機能一辺倒の自転車用ヘルメットではなくて、高い安全性に加えて、デザインも洗練されたヘルメットが好まれることでしょう。はい。でところでの話なんですが、マーケティングには差異化において POP と POD という考え方があります。それぞれ基本要素と差異化要素にあたるんですが、POP が基本要素、そして POD が差異化の要素なんです。それぞれ補足をすると、POP というのは Points of Parity の略で POP。こちらはそのカテゴリーにおいて商品やサービスが最低限で満たすべき基本要素。これが POP なんです。最低限満たすべき基本要素です。対して POD というのは Points of Difference の略なんですが、自社商品、サービスの差異化によって他とは違うユニークな価値になり得る要素。これが POD という Points of Difference なんです。で、POP と POD なんですが、もう少し補足を続けると、POP というのはあるカテゴリーにおいて商品やサービスが最低限として満たすべき基本的な要素と言ったんですが、これは POP というのは、その自社だけではなく、競合も同じように満たすものなんです。POP はお客さんがそのカテゴリーの商品を買うかどうかを考えるときに必須の条件となるんですね。例えば、自動車であれば安全性だし、食品であれば味が POP に該当します。一方の POD というのは、自社商品を競合から差異化する要素です。その商品が市場においてユニークな特徴を持ち、お客さんにとって独自の価値になるので、お客さんから自社商品が選ばれる理由となります。例えば、他には決してないほどの高いコスパ、高コスパであったり、 高い技術に裏打ちされた使いやすさ。あとは自分好みに合わせたカスタマイズ精度。こういったものが POD となるんです。はい。で、ここで自転車用ヘルメットに話をつなげると、POP と POD それぞれ当てはめてみると、基本要素となる Points of Parity、POP は、例えば、安全商品マークの SG マークを取得しているなどの、高い安全性です。SG マーク取得は、製品が国内の安全基準を満たしていることを証明するものであって、自転車用のヘルメットとして最低限満たすべき基本要素となると思うんですね。消費者が自転車用ヘルメットを選ぶ際に必須の条件となるでしょう。それに対する最下要素となる POD というのはデザインだと思ったんですね。今回のクロスプラスの自転車用ヘルメットでは、これから言う次のようなものが POD になるんですが、3つポイントあって、一つ目が少しでも頭が小さく見えるデザイン。これはヘルメット着用者が自分の見た目に対してポジティブな気持ちになれるように、頭部の部分、頭の部分が小さく見えるようなデザインの工夫を施しています。また、多様なカラーバリエーションというのもあると思うんですが、ピンクや黒など複数色を展開し、消費者が自分の好みやファッションスタイルに合わせて選べる。そして、花柄などのデザインの導入もあるんですが、ヘルメットの外見に花柄など様々なデザイン要素を入れることで見た目の魅力を高めています。まあ、このように POP という安全性があって POD というデザインで捉えていくと、POP というそのカテゴリーで共通の最低限の満たすべき水準としての安全性を従来のヘルメットと同等以上に確立し、POD として新しいユーザーのニーズに応えるデザイン性で、クロスプラスは他の自転車ヘルメットとの差異化を図っていくわけです。はい。最後にもう少しだけ POP と POD の関係性について整理をしておきたいんですが、結論から言うと POP があって初めて POD が生きるという順番だと思うんですね。で、POP ってその、なんて言うんですかね、カテゴリーに参入するための入場券、チケットのようなものだと思うんです。例えばそれはネット通販サービスであれば手数料の安さだし、食品では美味しさという基本的な要求を満たさなければ、そもそも人はそのサービスや商品を買うかどうかの選択肢に入れることはないでしょう。こうした基本的な要素である POP が満たされて初めて POD というその最下要素に目を向けてもらえるんです。クロスプラスのヘルメットは安全性という POP が土台としてあるから、その上にあるデザイン性が POD として効果を発揮します。もし安全性が高くなければ、どんなに見た目がおしゃれでも魅力的な自転車用ヘルメットにはならないでしょう。で、POP が備わっていなければ、商品やサービスは市場に受け入れられることはないはずなんですね。で、POP があっての POD ではあるんですが、しかし少なくないケースにおいて、POP を満たしているかの前に、いきなりその最下を追求しようとする傾向があります。マーケティングでは、商品やサービスがそのカテゴリーで絶対的に求められるレベル、つまり、POP を満たすかどうかの見極めが重要です。POP が確立された上で、POD を作っていくこと。この順番が大事であって、POP が例えばその10点満点中2点とか3点の状態で独自性だけの POD をやろうとしても、独自性だけを際立てようとしても、商品全体ではバランスを欠きます。まあ、結局はお客さんから選ばれないものになってしまうんですね。マーケティングでは最下に重点を置きがちではあるんですが、もちろん最下も重要なんですが、その前に土台にあるべき POP を見落とさないよう注意が必要です。POP があっての POD なんです。はい、そろそろクロージングです。今回はクロスプラスの自転車用のヘルメットを取り上げて、この事例からマーケティングの観点で学べることを見てきました。最後にポイントとして POP と POD についてまとめておきます。POP というのは Points of Parity の略なんですが、そのカテゴリーにおいて商品やサービスが最低限で満たすべき基本的な要素です。POD は Points of Difference の略。自社商品、サービスの最下によって他とは違うユニークな価値になり得る要素です。この2つの関係性は POP があっての POD です。POP はカテゴリー参入への入場券のようなもので、POP というお客さんからの最低限の要求を満たし、その上で POD からの独自の価値を作って商品が選べる理由を作っていく。この関係性も押さえておきましょう。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。 それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。